洗礼者ヨハネが冷たく暗い牢獄の生活の中、しかも孤独に耐えながら、その心の中に救ってしまったイエス様に対する疑い、もういても立ってもいられないほどの不安、そうしたものを打ち消そうと、使いを使わした。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。で、その問いに対してイエス様はですね、その使いに送られた弟子たちに対して、今現にあなた方の目の前で起こっている出来事をヨハネのところに行って伝えなさいと。で、それによって私が誰であるかヨハネ自身に判断させるがいい。で、そうした上で私につまずかない人は幸いである、そういうふうにおっしゃったことを、先週見ました。先週の箇所7節を見ますと、その弟子たちが去った後、今度イエス様はですね、自分を取り巻く群衆に向かって洗礼者、今牢屋に囚われている洗礼者ですけれども、その洗礼者ヨハネについてお話をして、でその後こういうふうに語られたんです。16節と17節をご覧ください。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。これはこの時代のわらべ歌だというふうに言われています。結婚式ごっこをして笛を吹いても乗ってこないし、お葬式ごっこをして、そういうことをやっても悲しんでくれない、そういうことです。ヨハネが真剣になってユダヤの人々に向かって神への悔い改めを呼びかけても、誰も悔い改めようとしない。そして次に主イエスが神の国の福音を語り聞かせ、喜びなさい呼びかけても、誰もその福音を真剣に聞こうとしない。そうしたユダヤ民衆の姿をですね、この遊び歌に重ね合わせてお語りになった。ある人の言葉を借りるならば、そこに主イエスの嘆きと悲しみが感じられるっていうんですね。18節からのところを見ますと、洗礼者ヨハネのイエス様に対する人々の理解がまとめられています。いや、理解って今言いましたけれども、理解から程遠い誤解ですね。18節をお読みします。ヨハネが来て食べも飲み食いもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれているという。先週もお話ししましたけれども、洗礼者ヨハネは非常に禁欲的な生活をしながら、神様との関係を本当に大切にし、人々を導こうとしていました。で、その生活の象徴的な部分が、断食ですね。ところが、主イエスと弟子たちは違っていた。今日ここにマタイの福音書の9章の14節の言葉を印刷していただきましたけれども、こういう言葉があります。その頃、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言ったとあります。洗礼者ヨハネ、そして弟子たちは断食していた。ところがそのヨハネとイエス様はですね、ある意味対照的な存在でしたね。想像ですけれども、洗礼者ヨハネの周りには、真剣さというか、真面目さが漂っていたかもしれない。で、それに対してイエス様の周りはですね、それにも増して何とも言えない喜び、楽しさが満ち溢れていたのではないでしょうか。ただ、ここで覚えておかなければいけないのはイエス様不真面目だったということではなしにですね、この洗礼者ヨハネとイエス様は決して対立関係になかったということですね。イエス様はご自分の働きとヨハネの働きを並べて語っていましたし、例えば先週の11節ですけれども、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。ちょっとごめんなさい、今日調子悪いですね。しかし、天の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。こういうふうに言いました。ヨハネに対して最大級の賛辞をイエス様は送られたんですね。そしてヨハネはヨハネで、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその 履物をお脱がせする値打ちもないっていうふうにイエス様のことを語ったんです。イエス様の存在はもう自分をはるかに超えた素晴らしいお方なんだ。ヨハネはイエス様を尊敬していた。間違いないことでしょう。もう再び今日の箇所に戻りますけれども、イエス様の言葉はさらに続きます。悔い改めない町々を叱り始めるんですね。21節。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡が、ティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いないとあります。このコラジンとかベトサイダっていうのは、イエス様が宣教活動を展開していたガリラヤ湖周辺の町々でした。で、それに対して、ティルスやシドンっていうのは、ある意味で信仰的に堕落していた町の代名詞として、旧約聖書のイザヤ書とかエゼキエル書に出てきますね。神様の裁きを受ける町の代表として、登場してくるのがこのティルスとかシドンという町です。23節を見ますと、ガリラヤの町カファルナウム、それに対してすでに滅び廃墟とされているソドム、創世記でソドム、ゴモラっていうのは滅ぼされますね。で、そのソドムとカファルナウムが対照して語られているんですけども、そのソドムについてのメッセージが続くわけです。23節。カファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。今日この説教のアウトラインに書かせていただいたんですが、マタイの福音書の9章の一節にですね、マタイはカファルナウムのことをこのご自分の町、イエス様の町だってこういうふうに表現してるんですね。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。この自分の町っていうのはカファルナウムを指すんです。ところがこのカファルナウムに対して今日の聖書の箇所を見ますととっても厳しいことをイエス様はおっしゃった。なぜならカファルナウムをはじめそうしたガリラヤの町々でイエス様は恵みの福音を語り伝え奇跡の技を行っていった。でも彼らはですね一向に悔い改めようとしない。神様のことを方法を向こうとしない。それゆえにガリラヤの町々を神の裁きはティルス、シドン、ソドムが受けた裁きよりももっと厳しいとイエス様はそういうふうにおっしゃったんですね。で、ところでこの21節に不幸だっていう言葉が出てくるんです。で、これは呪いの言葉ではないですね。言語はウーアイっていう言葉なんですね。ウーアイ、犠牲語です。で、その音からしても痛みの時、悲しみの時に思わず口から飛び出してきてしまう、そうした叫びを表す言葉ですね。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。ウーアイ、コラジン、ウーアイ、ベトサイダ。イエス様は、ある意味で、身を切られるような思いを持って、あ、なんということだ。埋めかざるを得なかったわけなんです。で、こうしたイエス様の言葉はですね、このイエス様がお語りになった福音書の中に残されている言葉の中でも今日のこの不幸だ、コラジン、不幸だ、ベトサイダって、このあたりの言葉っていうのは、最も厳しい言葉の一つだというふうに言われています。なぜかと言いますと、このイエス様の言葉そのものにはですね、どこにも福音がないように、救いがないように見れるからですね。でもどうでしょうか。私たちがこのイエス様の言葉を読むときにですね、忘れてはならないのは、このお方をお語りになった、この言葉をお語りになったお方は、恵みそのもののお方なんですよね。イエス様なんです。私たちは決してそのことを外して、この言葉を読んじゃいけないと思うんですね。ある説教者が語っていたんですけれども、ここでイエス様は何かこう第三者的に、なんか傍観者的に、その人々の外側にいて、ああ、不幸だ、ああ、不幸だな、そういうふうに見ているのではない。そうではなくて、こうした厳しい言葉の延長線上に、その言葉の果てに、この不幸を引き受けてくださったイエス様の十字架があるということですね。 イエス様のこのうめいているその視線の先に実は十字架が立っているんです。我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。主は十字架の上で叫ばれた。で、それはまさにイエス様が滅びゆくものを見放しにするのではなくて、そこに自分の行く道を重ね合わせてですね、それゆえの叫びだった。滅びゆく者の重荷をすべて担ってくださり、黄泉にまで下っていかれるがゆえの叫びだったということを私たち覚えたいと思うんですね。実は今日、旧約聖書、ホセア書11章を読ませていただいたんですけども、このホセア書の方を少し見ていきたいと思うんです。聖書をお持ちの方はもう一度、ホセア書の1416ページ、旧約の1416ページ、11章を見ていただけたらと思います。このホセア書の11章、今日の聖書を見ますと、込み出しに神の愛っていうふうに、ここに書かれていますけれども、神様の愛がですね、もうありありと描かれている、聖書の箇所ですね。で、ここで、ホセア書1章からずっと読んでいきますと、ホセアはですね、主なる神様と、このイスラエルの関係を夫婦の関係に例えながら話してるんですね。今日ここに印刷していただいた、ホセア書2章の18節から22節にですね、こういう言葉があります。最初のところだけ読みますと、その日が来れば主は言われる。あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールとは呼ばないって言うんですね。あなたっていうのは、このイスラエルです。イスラエルのことです。そのイスラエルは、私を我が夫と呼ぶだろうって神様はそうにおっしゃった。っていうのは現在、我が主人っていうのは、その地のバールっていうイスラエルの神様じゃない神様を彼らは拝んでたからですね。でもその日が来たら、そうは呼ばない。私のことを我が夫と呼ぶだろうってこういうふうに言ったわけなんです。預言者ホセアは、紀元前700年代に北イスラエルに使わされた預言者でした。で、彼は預言者だったんですけれども、彼自身ですね、結婚において本当に悲劇的な経験をするんですね。で、それは何かっていうと、妻の不貞ですね。最初ホセアはですね、不貞を犯した妻を、預言者ですから、こう、聖書の言葉に従って扱わなくちゃいけない、裁かなくちゃいけないって考えたんです。ですから苦しんだんですね。マリアの旦那さんのヨセフのように苦しんだわけです。立法を見ますと、例えばですね、申命記の24章など見ると、こんな言葉があります。人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなった時は、離縁状を書いて、彼女の手に渡し、家を去らせるっていう言葉がありますので、ホセアは離婚しなくちゃいけないんじゃないかって考えたんですね。また、レビ記の20章の10節にはですね、こういう言葉があります。人の妻と姦淫する者は、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男と女も共に死刑に処せられる。厳しい言葉ですね。石打ちの刑です。さらに愛する妻に裏切られた痛み。一方で妻を愛するがゆえに、立法ではそういうふうに言われているので、分からなくちゃいけないんじゃないかと思ったわけです。でももう一方でですね、やはりもう一度やり直したい。そういう思いがホセアの中にあったでしょう。で、そのように、私生活においてどうしていいかわからない、苦闘していたときに、まさに神様の言葉が望むわけですね。それがホセア書の3章の一節、ここに印刷しました。行け、夫に愛されていながら姦淫をする女を愛せよ。主が彼らを愛されるように。主が彼らというのはこれイスラエルのことですが、主が彼らを愛されるように。この時、ホセアは、自分を裏切った妻を、立法の規定に従ってではなくて、恵みに従って対応しなさいっていうふうに、神様は、ホセアに要求するんですね。で、ホセアはそれに従ったんです。で、その結果、主なる神様の 心の中にある痛みっていうんですかね、この心痛を自らものすごく体験させられるんですね。イスラエルの民は主なる神の愛する花嫁でした。ところがその花嫁が夫である主を捨てて他の神々のもとに走ってしまった。それも一度ならず、イスラエルの歴史においてそれがもう繰り返し繰り返し起こっているわけです。で、その時神の心に生ずる激しい痛みですね。でもどうでしょうか。聖書を見るときに、主なる神様はその制約を破った花嫁イスラエルと離縁するかと言いますと、決してそうしなかった。なぜか、まあ、それほどまでイスラエルを愛していたからですね。愛しているがゆえに、そのことのためにご自身が痛み、苦しむ、で、その結果の契約に忠実であるがゆえに焼かれるような思い、それをもってイスラエルを待つわけですね。妻を待つわけです。預言者ホセアも、印稿を重ねる妻との関係を通してですね、この主なる神様の愛のゆえに経験する嘆きとか、うめきをですね、彼は預言者として知らされていったんですね。で、それが今日お読みしましたホセア書11章1節からの言葉なんです。一節から少し読んでみたいと思います。ここでは夫と妻というよりも、その母親と子供っていうような形で神様はこうイスラエルを愛してこられた様子が出てくるんですけども、こういう言葉です。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し、我が子とした。これ出エジプトのことですね。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ、偶像に子を絶いた。エフライムの腕を支えて、エフライムっていうのはこれ神の民のことですけれども、歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。で、ところが、神の民はですね、こうした主なる神様の愛を理解しませんでした。で、それだけではなくて、もう自分勝手な歩みをしてしまう。で、その結果、もう今にも滅びそうになってしまう。で、主はそうしたイスラエルをご覧になりまして、一度はもうしょうがないと、滅びるままに、もうこんだけやってるんだからもうしょうがない、滅びるままにさせよう。で、それが5節から7節の言葉ですね。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣は町々で荒れ狂い、たわごとを言う者を断ち、企みの我が民はかたくなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ところがですね、神様は、そうに考えた次の瞬間ですね、もういても立ってもいられなくなるんですね。ああ、八節です。エフライムよ、お前を見捨てることができようか。ああ、イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。叫んでしまう。叫びですね。もう一度この八節を全体見てみたいんですけども。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。ここにまた町の名前が出てきます。アドマ・セボイム。これは先ほどのティルスとかシドンとかソドム同様の町の名前ですけれども、しかもこのホセアの時代も滅んでしまった町の名前なんですね。神様はすでに滅んで亡くなってしまった町を一つ一つ思い起こしながらですね、自分が愛するイスラエル、エフライムが同じように滅んでいくのを黙って見ていることができないっていうふうにおっしゃるんです。私はこのホセア書に表された主なる神様の姿を見ながらですね、ルカの福音書に出てくる放蕩息子のお父さんを思い出しますね。ある人の言葉を使うならば、息子たちの愛のゆえにおろおろする父親の姿です。本来ユダヤ社会においてもう絶対的な権威を持つお父さんですね、父親です。それが息子を失ってどうしていいかわからなくなってしまう。 弟息子が戻ってきたら戻ってきたで、今度お兄さんの方が不機嫌になってしまって家に入ろうとしない。お父さんはそうした兄息子を説得するためにまた家の外に出てきて、そこでもまたおろおろしてしまう。主なる神様、全知全能の方です。絶対的な権威をお持ちの方です。何があっても動じないはずのお方ですけれども、このホセア書を読むときに、本当におろおろしている。あの法と息子のお父さんのように動いている。全く神らしくない。でもどうでしょう。これが私たちの主なる神様。これが誠の愛の神様のお姿なんですっていうふうに聖書は言うんですね。何度かご紹介していますけれども、神学者の小山浩介っていう人は、こうした神様の愛を表現して、神様の愛は落ち着かないっていうふうに言ってました。激しく心を動かされ、哀れみに胸が焼かれる。がゆえに、神の愛は落ち着かない。私たちの状況を見ても、本当に私たちと同じように揺れている。おろおろしている。そして、その神の胸の高揚が収まった時に語られた言葉が、ホセア書11章の9節の言葉ですね。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。マニングっていうカトリックのですね、マニングという名前のカトリックの司祭がいました。彼は司祭になる前に誰か聖人の名前を、自分の名前にこうつけてですね、例えばペテロ・キデとかそういう誰かの名前をつけて、そして、その職務についていきなさいってこう言われたので、彼はいろいろ考えまして、昔の友人のですね、レイ・ブレナンっていう人がいたので、そのブレナンっていう人の名前をつけて、ブレナン・マニングって言って、活動した、司祭でした。本を書いたり、また面説教家でした。実はこのレイとマニング、マニングっていう人がその最後司祭になるんですけども、レイとマニングは、幼馴染でしたね。もう小さい頃から同じ町で過ごして、そして学校にも一緒に行って、本当に親友同士でした。戦時中でしたので、共に戦地に行ったんですね。で、入隊し、そして訓練を受けて、前線に派遣されたある晩、防空壕の中で、自分のふるさとのことを思い出してですね、自分たちのふるさとのことを思い出して、二人でその思い出話を語ってたんですね。そしたらそのところに突然火を吹いた手榴弾が投げ込まれたんです。最初に見つけたのは、そのレイの方でした。そしてレイはどうしたかっていうと、その友人のマニングを見てですね、でとっさにその手榴弾の上に自分の体をこう伏せたんです。そしてその手榴弾爆発したんですね。そしてレイは即死、そしてマニングは幸い生かされたんです。戦争が終わりまして、何年かして本当に助かったマニングが、その親友でしかも自分を生かすために犠牲になった例のお母さんがまだ生きてましたので、お母さんのところを訪ねたそうです。お茶を飲みながら遅くまでお話しました。するとふとマニングがですね、心の中にあったずっと抱えていた一つの問いを、そのお母さんに最後、打ち明けたんですね。例は僕のことを愛してただろうか、僕のことを本当に大事に思ってたんだろうか、僕を親友というふうに思ってたんだろうか、というふうにポロッと言っちゃったんです。先週海老蔵さんの奥さんが亡くなって、愛しているっていうふうに言って亡くなれたそうですね。多分、このマニングはその友情を確認しながら彼を送りたかったんだと思うんですけども、それができなかったです。もうこうやってもうすぐ死んでしまった。霊は僕のことを大切に思ってただろうか。そうしましたら穏やかに話していたそのお母さんがですね、急にソファーから体を起こしてですね、何を今更、なんでわからないのか、言わんばかりに、彼の目の前に自分、お母さんのこの、人差し指を立てながらですね、イエス・キリストと同じよ。あなたのためにしたのよ。他に何ができたというの？大声で、そのマニングに話したそうです。マニングはその瞬間ですね、神の御臨在を感じたって言ってました。 目の前にですね、目の前に十字架のイエス様を指さす母親マリアの姿がふわっと出てきたっていうんですね。私たちは本当に神様は私のことを愛しているだろうか、疑いを持ちながら十字架の前に立つことがあるかもしれない。その私たちに対してイエス様のお母さんマリアはですね、大声でしかもはっきりと立ち上がって、彼はあなたのために他にこれ以上他に何ができたというのって言って、十字架に釘付けにされた息子イエス様を指さしながら語っている姿をマニングがふわっと目の前に現れたっていうんですね。私たちは、神は本当に私たちを愛しているだろうか、私を大切に思っているだろうか、私は神にとって大切な存在なんだろうか、神は私のことをこんなことばっかり起こってて心にかけておられるんだろうか、疑いを抱くことがあるかもしれませんけれども、しかしその問いかけに対するイエスの母マリアの答えはですね、彼はあなたのためにこれ以上何ができたというの、十字架上のイエスを指さすに違いない。私たちの主イエス・キリストは、このホセア書に記されているその御言葉を実現するために十字架にかかってくださったんですね。9節、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。この言葉は神様の大きな決意ですね。そしてこの決意こそイエス様の十字架につながる決意でした。このキリストの十字架の救いの御業、そこに表された愛の心、私たちはそれを信じるように、そしてこのお方に従って歩んでいくように、そのように私たちは声をかけられ、召されている。ぜひそのことを今日覚えながらですね、この一週間、それぞれの場に使わされていきたいと願います。お祈りをいたします。